もしもし。
あ、こんにちは。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします、はい、
最初に年齢を教えてください。
36歳です。
36歳。結婚してます？
え、してます。
ご主人何歳ですか？
47歳です47歳。
お子さんは？
いないです。
いないですか。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
う
ん、
遠近痛症という病気を長年持っていまして、
はい、
すごく頭痛がしたり、体がしびれて動けなかったり、
はい、
関節が痛くて曲げられなかったり、
あ、
それが日によって波がある生活を10年間、
そう、この病気が日常生活が大変なわけですか？
一番つらいのが自分のその病気のストレスゆえにものすごく泣いてしまったりとか、旦那さんに暴言を吐くような。
例えばその暴言っていうのはどういう言葉ですか？
どうしてこんなに痛いのに助けてくれないのとか、もう耐えられないから殺してほしいとか。
はいはいはい。
で、旦那さん買ってきてくれたものまで、私はこんなもの食べたくないのにお金使わないでとか、
はい、
旦那さん一生懸命やってくれてるのは頭では理解しているのに、
はい、
痛みでもコントロールできなくなってしまって、それは言葉になって出てしまう。
おっしゃってることを聞いてみると、
うん、
幼児が騒いでるのと同じですよね。
はい。
結婚した時は男と女の関係で恋愛ということだったんでしょうけれども、
はい、
男と女の関係というよりも親子の関係じゃないんですか？
最初は体の方が楽だったので、
うん、
2人で出かけたり、
うん、
食事に行ったり温泉に行ったりっていうこともできてて、うまくいってたんですけども、
うん、
ちょっと体調を崩す時期があって、
うん、
寝たきりになる機会が多くなってしまって、そうなってからこういう態度が起こり始めて、もう男女の関係というよりは介護者と介護されるものみたいな、
うん、
それこそ父親とか保護してくれるものに彼はなっているし、
うん、
割と遅く10時11時に帰宅して、
うん、
私が泣いてたり暴言とかをパッと言うと、今日は怒ってるから会社に戻って寝るねっていうことが多くなっていました。それは当然だとは思う。
頭では当然だと思っていても、あなたの感情は別に理性の言う通りに感情は動くわけじゃないですから。
そうですね。その場になるとそういう行動を起こしてしまう自分がすごく嫌で、相談内容としては幼児のようなって言いましたけども、自分の愛し方が未だに36歳でわからないし、後悔もたくさんするし、
あなたの気持ちの中では、
はい、
自分は無力だから保護してほしいというんじゃなくて、
はい、
相手を愛したいという気持ちはあるということですか？
あります、あります。
あります。
とてもいい人が私にはもったいないって思うくらい。
だけど愛したいと思っても、うん、自分の能力では愛することはできないということは分かってる。
自分を愛せない人間がなぜ他人を愛するだろうっていうふうに思う。
いや、これは大変難しい問題でしょうけれども、
はい、
今自分は病気で無力であると、
うん、
だけど36歳の女性として、
はい、
きちんと配偶者を愛し愛されるというような生き方をしていきたいと、
はい、とても望みます。
だけどそれはできない。
現状のところできてない。
ええ、
それを変えたい。
はい、わかりました。今日は、うん、医師で医療ジャーナリストの森田豊先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
もしもし、森田です。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
結婚して何年ぐらいになるんですか？
2年経つか経たないかくらいです。
旦那さんはあなたの言葉の中にもったいないぐらい素敵な旦那さんで、はい、うん、とてもいい夫だってお話しされますよね。
はい、
それってこの病気のことをおそらく誰よりも理解してくれて、一緒に苦しんでくれて、はい、
ね、
一緒に戦ってくれる旦那さんなんじゃないんですか？
結婚する段階か前くらいでも病気のことは告白してたんですけれども、彼は一生懸命病気のことをネットで調べてくれて、病院はこういうところに行ったらどうだろうかとか、健康グッズを買ってきてくれたりとか、本当に寄り添って一緒に生きていこうっていうのをずっと続けてくれてて、ああ私はなんて幸せ者なんだって本当に結婚した時に思ったんですよね。
素晴らしいですよね。あなたに対して決して文句を言ったり愚痴を言ったりしないということですよね。
基本的には病気があなたをそうさせてるんだよっていうことで、責めたりはあまりしないです。もう私なんかでいいんだろうかって、ものすごく稼いだ給料もそういう健康グッズとかこう医療費とかに消えていってしまったり、私が家事がしたくても全然動けなくて彼が買い物行って出来合いでも食べさせてくれたりとか、もう優しさばかりなんだけども、それがもう罪悪感となって私の中でも重みとなってしまって、なおかつまたひどいことを言ってしまったっていう、もう負の実績がもう溜まって溜まって、それでずっと家の中に引きこもって、自分なんてダメだダメだダメだ常に言い続けてる状態。
でも今しばらくは旦那さんにね、甘えていいんじゃないんですかね、
あなたのために働いてるし、あなたを見捨てはしないし、逃げちゃう時もあるけど見捨てないよっていうのは言葉にしてよく言ってくれるんです。それに対して私もごめんなさいしか言えなくて、いやごめんなさいじゃなくてありがとうって言いなよって言ってくれる人なんです。はい。
だからあなたの愛し方がわからないっていう話なんですけど、私は単刀直入に言うと、旦那さんへ感謝の言葉を思いっきりかけてあげることが最高の解決策なんじゃないかなと思います。
ごめんなさいしか罪悪感しか感じられてなくて、あんまりありがとうって言葉を出せないっていう思いがあるのかな。
いや、あのごめんなさいっていう言葉もね、悪いことじゃないですよ、はい、だけど、はい、このような病気の中で2人の関係やっぱ暗くなってしまうことがありますよね。だけど、うん、それを感謝の言葉に変える、それも具体的な感謝ですよね、うん、この時こういう言葉をかけてくれたから私はこんなに立ち直ったのと、そして具体的なことを褒めることで2人の関係はどんどんねいい方向に行くんじゃないかなと思うんですけどね。ただね、まあ、医学的見地から言うとこの線維筋痛症っていうのはですね、まあ、最近だからこそ一般の医師でも診断できますけれど、もうほとんど10年前まではですね、一般の医療機関に受診しても診断できないことが多くて、なぜならその血液診断とか画像診断でできるものでもなく、どういう原因で起こるかもわからないんですよね。だからある程度病状が安定していてうまくコントロールできているんだったらいいんですけど、この病気ご存知の通り全身に広い範囲に痛みが生じるだけではなくて、髪の毛がどこかに触れただけでも痛いというような症状も出てきますよね。
あります。
なんで本当にその線維筋痛症ということを病院のホームページに歌っているようなところに一旦行ってカウンセリングも受けることも大事なのかなと。そうすることによってですね、あなたの旦那さんへの罪悪感とか旦那さんへの負担っていうのを軽減できると思いますし、そしてそれもできたら旦那さんに調べてもらって、あなたのおかげでまたいい医療機関に行けたのよという話になれば、何か性のスパイラルっていうか旦那さんとあなたの間の関係もですね、この病気とうまく付き合っていくというところで、これが2人の愛を結束させているように今思えるんですよね。だからそういう形で医療機関に負担をかけることによって、あなたの旦那さんへの負担というのも少し軽減できるんじゃないかなと思います。
確かに線維筋痛症に特化した病院を探して一緒に 受診して状態を話してっていうのはすごく今いいことだなと思いました。
私が診断した患者さんの、まあ、多くが、はいはい、いつもいつもすごく辛いんじゃなくて、日によって症状に波があったり、あとは気候によっても変化があったりですよね。だから笑顔が出る日も多いんじゃないですか。
あります。
その時には思いっきり旦那さんと何か楽しいことで笑顔を作って楽しい話をするということも、単に感謝の表現だけでなくてポジティブな表現をすることがあなたにとっての最良の愛し方なんじゃないかなって私は思いますけれど。
旦那さん笑顔が見れるととても嬉しいって言ってくれて、私はもう最近泣いてばっかりだなって本当に思うんですけども、でも確かに調子いい日は外に一緒に出れる日もあって、最近特にちょっと増えてきたから、言葉として感謝の気持ちをそういう状態の時にならもちろん伝えられると思います。
ごめんなさいを1回言ったら、ありがとうを10回言ったらいいんじゃないですか、
はい、なんでそんなに謝るのってよく言われるんですけど、それをありがとうに変えて、具体的にドライブしてくれてありがとうとかを伝えればいいんですね。
ここまで優しく、とてもいい旦那さんで、あなたにとってはあなたの言葉からするともったいないぐらいの旦那さんですから、そこがちょっとあなたの愛し方、感謝への表現、それから別の医療機関への責任の少し転換、これさえなさればもっともっといい夫婦関係が築けるのかなと、そんなふうに思います。少しでもお役に立てればと思います。加藤先生に代わります。
いい話伺いましたね。ごめんなさいって1回よりもありがとうって10回言った方がいい、本当にその通りですよね。感謝の言葉であなたとご主人とはつながるんですよね。
ありがとうって言っていいところをごめんなさいで済ませてきた自分がいるなと気づきました。
うん、フランクルっていう人が、人間の最高の能力は苦悩能力だと言うんですよ。苦しみの中に意味を見つけられる努力なんですよ。要するに病気と病苦とは違いますよね。要するに風邪一つひいても大騒ぎする人もいれば、重症の大変苦しい病気になっても、そこで苦しみの中に意味を見つけるって生きていく人もいるわけですよ。
わかります。はい。
だから病気と病苦は違うんだと。で、人間が試されるのは病苦になるような病気を苦しみとしないで、病気の中に苦しむことの意味を見つけるということなんですよね。
本当にいらなくてよかったって今思います。
そうそうそう、はい、だからもうこれで苦悩能力のある人になって、
はい、
それであなたはだからご主人に、
はい、
感謝するっていうことは人をつなげる言葉ですから、人っていうのは最終的に人とつながることを求めてるんです。
孤独は辛いのに旦那さんがいてくれるってすごく幸せ、
これから生きてる意味を感じながら生きてってください。
はい、
よろしいですね。
はい、本当にできそうなことが見えてきました。
前に向かって歩いてください。
ありがとうございました、はい、
苦悩能力、苦しみの中に意味を見つける能力です。